ありがとう、作家の本田健です。今日は迷いが消える直感を受け取るための習慣と実践法という話をしたいと思います。直感、あなたはどれだけ直感を受け取ってるでしょうか？普段直感を受け取ってる人は直感ってコメント欄に書いてください。そしてこの直感ってね、僕の大好きなテーマなんですけど、この直感を使いこなせるようになってから人生がね、めちゃくちゃ上向きになって面白くなりました。今日はそのあたりのことを話していきたいと思います。まず1番目、この習慣、そして実践法ってことなんですけど、直感のスイッチを常にオンにしとく。これはね、とっても大事だと思います。ほとんどの人たちはなんか直感が来ない時があるんですけどとか言ってんですよね。それは直感のスイッチをオフにしてるからなんです。例えばカーナビもそのオフにしてたら受信できませんよね。それと同じように、別に見なくても使わなくてもいいから、カーナビはよかったらずっとオンにしときましょう。それによって道路情報が出てきたりとか、あるいは自分がどっちの方に行くべき情報っていうのがずっと24時間オンになってるってことですね。直感の情報がオンになってたら、寝てる時も夢という形で情報が入ってくることもありますし、誰かの口を通して直感が送られることがよくありますね。で、僕の場合はこの直感のスイッチをオンにしてるので、ちょっとね、特殊なんですけど、直感から何か来た時にはピーンってなるようにしてるんですよね。よくあのスマホで鳴るじゃないですか。それと同じように直感も、来たらピーンってなって、ちょっとクリックしたら誰々さんが連絡取りたがってますみたいな感じで受け取ることがあります。まあ、これはね、あの僕の中の本当に直感なんですけど、で電話してみたりメッセージしてみたら、ああ今ちょうど連絡しようと思ってたとこだったってことがよくあります。まあたまにね、連絡してみて元気って言ったら全然何もなかったりとかするんですかね。まあそれは、ご愛嬌として、まあ、そうやって自分の直感をオンにしとくってことをぜひやってみてください。あなたの直感がずっとオンになってると、思わぬところでですね、あら、なんかこれ嫌な感じがするとか、これなんかすごくいい感じがするぞとかね、急にハワイとか来たりとか、ヨーロッパっていうのが来たりします。僕の場合はマレーシアっていうのとシンガポールっていうのが最近よく来てるんですけど、このタイとかね、なぜかそういう風なところでのイベントが今いっぱい起きてるんですよね。なのでなんか東南アジアが呼んでるっていうか、まあ昔大河ドラマでそういうのがあったんですよね。その昔のその秀吉とか、ああいうふうな時代、戦国時代にそのフィリピン、あのルソン島とかに渡ったルソン助左衛門だったかな、なんかそういう話を見て、なんか僕すごい東南アジアに憧れがあったんですよね。でなんかいずれどっかのタイミングでその東南アジアに住みたいっていうか行きたいと思ったんだけど、なんかね、僕は現代のそういうなんか日本人でアジアに行ったみたいな、そういう人になりたいなと思って、僕はアジアだけに行きたいわけじゃないんですけど、結構楽しいです。まあそうやって直感の情報をずっとオンにしとくと、いろんな情報が飛び込んできます。2番目、直感でイエスノーを常に受け取る。例えば何か出版社から依頼が来ました。昨日も一件来たんですけど、僕の中ではノー。まあもちろんお断り仕方っていうのは社会的にね、ちゃんとする必要があると思いますが、まあ直感はノーということなんですね。まあスケジュールが立て込んでおりましてみたいな形でノーって書いてるんですけど、まあそういうのでね、自分の直感に従うっていうのはすごく大事です。なので僕の場合は、その何かあった時に、こう例えばハワイで何かやりませんかとか、ジョイントやりませんかっていう時に、僕の場合はイエスの時にポンとイエスがこっちにイエスって出てくるんですよね。でダメの時にはピュってこうなんかノーって出てくるんですよ。なのでいつもそういうふうにしてあるので、何かあった時にも一瞬でイエス、ノーっていうのを決めてます。まあただいきなり話もあんまり聞いてないのに、あ、ちょっと無理ですねって言ったらすごい感じ悪いですよね。だから僕の中ではノーって答えが一応あるんだけども、それはそれでちょっと置いておいて、なんでノーなのかなっていうことを感じながら、その人の話を聞いて、あ、やっぱり違うなと思って、お答えするときには、その情報を使います。なのでぜひイエス、ノーっていうのを普段からですね、受信をしとく、そういうふうな設定を頭の中でしとくと、いいんじゃないかなというふうに思います。3番目、イメージを解釈する。これはね、ちょっとやや上級編なんですけど、僕はリン・ロビンソンさんっていう直感のね、能力者の方、これ YouTube でも何回か対談してるのでご覧になった人もいるかもしれませんが、それイメージで直感って来るんですよね。なのでそのこうメールみたいに来るわけじゃないんですよ。だからなんかね、例えばこの間僕はセミナー YouTube ライブとかなやってて、あなたが受け取ったものは何ですかって言ったら、幸運の女神様 ね、に豊かさの女神様のとこに誘導メソッドで行くっていうワークがあるんですけど、それでね、箱を開けたらスーツケースが入ってたって言うんですよ。で、これはまあ分かりやすいですよね。スーツケースが入ってたっていうのは、だから海外旅行に行くっていうか、旅行に出なさいっていうふうにその人を受け取ったわけですよ。で、例えばペンが入ってたとしたら、これで本を書きなさい。これも分かりやすいですよね。で、よく分からないものが、例えばなんかスパナが入ってたとかね。あるいはなんかクッションが入ってた、これどういう意味なんだろう。ひょっとしたらリラックスしなさいってことかもしれないし、で、こういうのを読み解くにはちょっとスキルが必要なんですよ。例えば、そのイメージがやってきた時に、その、キムチが入ってきた。え、韓国に行けってことかな。で、そういう感じのものじゃなくて、ひょっとしたら何か体にいいものっていうことを言ってるのかもしれないし、ちょっと人生で辛口なことが必要だよっていうふうに言われてるのかもしれないし、まあそうやって、こう僕の場合は何かイメージできた時って5つぐらいの解釈をとりあえずしてみます。で、その中でなんかこう、これはこういう感じだなと思って、とりあえず保留にしとくんですよね。例えばハワイっていうのが直感で来たとしても、別にハワイに行けってことじゃないんです。で、面白いのはしばらくして分かったのは、ハワイ出身の人と仕事するようになったり。だから別にハワイに僕が行って、なんかフラダンスを学べとかそういうことじゃないんですよね。まあそういう人もいると思いますよ。けれども僕にとってテキサスって何回か来て、そしてテキサス出身の人と仕事するようになったりとか。まあそんな形でですね、自分の中にいろんなそのイメージが湧いてきたときに、これは直感で湧いてくる。僕の場合は直感で降ってくるときには上からドンと落ちてくるようなイメージで直感を捉えてるんですよね。で、自分の中から湧き上がるところって言うと、ふわーっと上がってくる。例えば同じ本を書くとしても、直感から来るやつってのをポンって上からも、降りてくる感じ。そしてふっと見たら天使さんが手振ってるみたいな。そんな感じの直感。だから、インスピレーションベースで降りてくる直感と、自分の中にもともとあって、スッと上がってくるような直感と、僕の中では結構使い分けてます。まあ、ちょっと条件の話をしてしまいましたが、まあ、いずれにしても、こういうふうなイメージを理解するというか解釈していくっていうのは結構難しくて、最初のうちはですね、なんか全然こうピンとこなかったりとか、あるいはもう文字通りとか表面だけこう取ってしまって全然メッセージに行き着かないってことはよくあります。なのでそういうメッセージが来た時にそれを自分でチェックしてみてどういう意味なんだろう。こういう解釈を何とりもやると僕はいいんじゃないかなというふうに思います。僕はこれをずっとやってた時期もあって夢分析とかっていうのをやってたんですよね。どうでしょう皆さんの中で。本田健に夢分析してもらいたい。結構今だったらまた需要あるかもしれませんけど、学生時代とかね、いやこんな夢見たんだけどどう思うとかってなんか僕占い師のように今から思えば言われて、ああこんな感じがするって適当な出任せ言ったらめっちゃ当たるとかって僕なんか占い師っていうふうに一時言われてたんですよね。今から考えたらそういうなんか今につながるそういう才能を使ってたんだなっていう感じがしますけど、まあそういう夢分析じゃないけど、いろんなシンボル、これをですね、ぜひ、例えば夢分析の本読んだりだとか、そういうフロイトの本読んだりとかすると結構面白いんじゃないかなと思います。例えば蛇が出てくるとかね、なんか豊かさのなんかシンボルとかドラゴンが出てくるとか、そういうのをね、ご自身なりに解説すると面白いと思います。4番目、周りにいろいろ聞いてみる。これはね、なんか普通に相談してんのとどこが違うのっていうふうになるかもしれませんが、あなたが迷ったとき、多分、その特定の人に話を聞きに行ってるはずなんですよ。例えば独立するかどうか迷ってる時に、もうすでに独立してる人に聞きに行ったら、もう独立しろってほぼ8割9割で言われると思うんですよね。独立しようかどうか迷ってる時に、独立をやめた先輩のとこに行ったら、お前やめとけって言われるかもしれないし、上司に相談に行ったら、まだ独立早いんじゃないのっていうふうに言われるかもしれません。ということは、僕たちが相談に行く相手で実は大体答えも求めてるのが違うってことがよくわかると思うんですね。まあそうやって考えていたときに、いろんな人たちに聞いてみる。それによってまた違った直感と思ってほしいんですね。例えば、辞めた方がいいよっていう人は、辞めた方がいいとこからの直感が来てる。いやもう絶対行った方がいいよっていうのは、また別の直感が言ってるっていうのをそれぞれ聞いてみて。で、そして、なんかこの先輩言うことはなんか頭でもっとなもんだけど心がなんかついていかないみたいな感じ。で、この、自分のね、なんかこう、いとこに相談したときに、なんかすごくこのいとこが言うことって、そういえば小さい時からなんかこう、納得感あったなっていうかね、そういうふうないとこの話を聞いて、あ、やっぱりもうこれ独立しようと思うのかもしれないし、あるいは上司の話を聞いて、なんかまだまだ早いよ、 ていうふうに言われて、ああ本当にそうだなと思ってストンと来るかもしれないし、これはその人たちの言葉に反応したわけじゃなくて、あなたの中の違和感みたいなものがもともとあって、それを的確に言ってくれたんでストンとハートに落ちるんですよね。なのでこのストンとハートに落ちる感覚があったりする、これが直感だと思ってください。なのでね、僕は周りに相談するというのは意外と直感としても役に立つんじゃないかなというふうに思います。もちろん最終的にはあなたが決めてください。さあ5番目にお勧めしたいのはプチ行動です。プチ行動っていうのは、あなたが自分で何かやろうとするときに、ついついね、なんか例えばサラリーマンからもう全部辞めて一気に独立してみたいなことするんですけど、そんなことしなくても、例えばさっきの占い師の話の続きでいくとね、占いとかタロットカードリーディングやりたいっていう人がいたとしたら、自分がそれが仕事としてできるかどうかっていきなり辞めてこうリスクを取る前に、まずこういうのやろうと思ってんだって言って、無料でいいからちょっとセッション受けてくれない、友達に言ってこうやってタロット食ったら3、3つにしてとかってやって、むっちゃ楽しいと思うかもしれないし、で友達もいや、いろいろタロットセッション受けたけどもうあなたのが一番っていうふうに言ってくれるかもしれない。そうするとね、もうこれ仕事にしちゃうしかないなっていうふうに思うと思うんです。でもやめないでください。そうじゃなくてプチ行動、例えば、週に3回セッションをお金もらってもお金もらわなくてもやってみるってことを決めるとか、まあそうやっていきなりでかい行動、会社辞めたりとかする前にプチ行動をしてみて、なんかすごいしっくりくるなっていうのがいいんじゃないでしょうか。だから例えば誰か素敵だなと思う人にいきなり会って一回で結婚しないでしょ。それと同じようにちょっとなんかお茶してみて、ご飯食べてみて、果たしてこれからまたもう少し次の段階に進みたいのか、これはやっぱりある程度行動してみないと、何回かデートしてみるとか、カジュアルなね感じでしてみなければやっぱりその人と一緒にいたいかどうかなんてわからないじゃないですか。それと同じで直感が来ました、でも本当にこれでいいかどうか、これをちょっと行動することによってだいぶあなたの先が見えてくるんじゃないかと思います。でそしてね、それちょっと行動してみると、なんかまた新しいシンクロニシティが起きたりして、なんか後押ししてる、あ、これでもこっちは間違いないんだなと思うかもしれないし、なんかしっくりこないなとか、噛み合わなくてなかなか会えないとか、そういうことがあった場合にはまだまだってことかもしれません。というわけで、ちょっと熱くなりましたが、迷いが消える、あなたが直感に従ってね、直感を受けるための習慣と実践法って話をしました。あなたの直感の受け取り方、あるいは実践の方法ってどんな感じでしょうか？よかったらコメント欄に書いてください。そして僕のいろんな話をしましたけど、これめっちゃ面白いなと思った方は、すごい参考になったとか、一行でもいいから書いていただけたら嬉しいです。というわけで、最後まで見てくださってありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から、株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。